夏の影、今は一人ぼっちで歩く。
ラジオ楽しんご。この番組はアイドル、役者、声優、アーティストを目指すメンバーとゲストを迎えてガチトークするてんこ盛りの30分ラジオです。今日はどんなトークが繰り広げられるのかお楽しみに。シンゴに言っても
しょうがないけど、イエーイ
イエーイ。
今日は華やかなレディーたちがお揃いでございます。やっぱ違うね。
足閉じなきゃ。
いつも開いてた開いてた。素晴らしい。ちょっとね、このなんか皆さんせっかくなんで自己紹介をまずね、お願いいたします。
はい、ね、僕たちは知ってるけど知らない人もいますからね。
じゃあゆのちゃんからいいですか。
はい、子役をやっています、ゆのです。よろしくお願いします。
いや、ゆのちゃん、しかもアルファベットだよね。
ゆの
ゆのです。
イエイ。そして、
はい、私先に
一つ飛ばして
飛ばして、はい、歌、お芝居、時々モデル、フレッシュ塾女、リオンです。よろしくお願いいたします。
イエイ。
はい、そして私いちご大福でございます。
よっ、はい、大福先輩。
そして今日一応今 A 班、レギュラーの A 班ということなんですけど、初めての方がいるので、はい、
あ、それでちょっと飛ばしたんですね。
はい、最後に紹介をお願いします。
鳥で、
はい、はじめまして。
はじめまして
俳優やってます、田内博と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
なんかいい声してますね。
あ、本当ですか。いい、ありがとうございます。
実はさっき一、はい、つ前に番宣したドラマあるじゃないですか。
はい、
あれに私たち全員出てます。
あら、
出てます、
はい、あら、
出てます、
ね、なんていうドラマに出てるんですか。
かすみ、
イエーイイエーイイエーイイエーイ。すごいね。じゃあ今日も勢ぞろいで。
そうですね。
あ、実はじゃあ共通点があったんだ。
そうです。これ一応そうなの。さっきはゲストのコーナーで、今はレギュラーのコーナーなんですけど、
はい、
はい、私たちたまたまじゃないでしょうね、組んだんでしょうね。
おお
珍しい。偶然のように
見せかけて、はい、
偶然と見せかけて全員ちゃんと出てるので、
はい、
はい、まあ、初めての方をピックアップしてどんな活動をしているのかっていうのと、
確かに気になる。
あとちょっとどんな役を演じてみたいのかっていう話につなげられたらなと思います。
ちなみに霞ではどんな役だったんですか。
あ、私ですか、はい、は、ひのちゃん演じる、はい、アスカのお母さん役。
お母さん、
お母さん役で、はい、
そんな、
え、若
い、若すぎない。
いや、それはちょっと確かめてみてもらえ
れば。
ちゃんとお母さんに見える
。すごい、
ちゃんとお母さんに見えるんです、
ね、お母さん役でしょ、だって
あ、はい、まさかね、娘役じゃないですよね
お母さん役はこっちじゃないのね、こっちなのね。はい、すごい、やっぱ女優なんだね、演じるんだね、うん、お母さんを。
お母さん、ね、お母さん、お母さん。
ちなみに私生活ではママってわけじゃないでしょ。全然
残念ながらまだいないです、
ね、いないのに演じたってことでしょ、
はい、
だからすごいんだよ、これ
俳優さんですからね。
あ、どうも。
おーい、
いいよ
ちょっとじゃあ掘り下げていってもいいですか。
はい、お願いします。
地元はどこなんですか、生まれというか。
生まれは三重県。
三重、
はい、
三重県、
三重生まれ。
言葉出ないですよね、まだ。
三重、
もう見た時から三重県って知ってたよ。
あ、分かる。怪しい、怪しい。
もうね、上にライライ県でトンテキのお店が出てるから。
何でも知ってる。
すごい。え、何歳まで三重にいたんですか。
20歳でこっちに出てきました。
あ、じゃあもう三重、ザ・三重育ちというか。
あ、本当にそうですね。
え、三重って伊勢神宮。
あ、はい、
の方ってこと。
あ、そうです、伊勢神宮は三重県です。
だよね、
はい、
じゃあもう
ポッポッポって今ハテナ飛んでる。
そうだ、三重といえばって言ったらやっぱ伊勢神宮は出てきちゃう。
あ、そうですね、
すいません、なんか。
いやいや、でも知ってくれてるだけで。
いやいやいやいや、
だいたいみんな三重ってどこって言われるんで。
あ、方言とかあるんですか、三重って。
三重は地域によって全然方言、喋る言葉が違うって。
あ、何地区っていうか、どこら辺なんですか。
私の地元は奈良寄りなので、関西弁が、なんかマイルドな関西弁が主流ですね。
あ、そうなんだ。
全然出ないですね。
方言、慎吾ちゃん方言どんな感じか当てられますよ、
三重の
三重の方言、
なめるべ、
なめるべ、どんな田舎なんですか、
雨なめるべ
そんな田舎なんですか、三重、
いや、さすがにそこまでは
じゃあ、三重ってあんまりなまってないと思うよ、
あ、そう、
いやでも結構普通にな
ん
でやねんとか言います
し、あ、言うの言えない、
結構なんか西の関西なまりかなと思ってたんだけど、結構喋っててもイントネーションずっと変わらないから、
なんでやねんって、
いや、それちょっと
違う、あ、そうだ、はい、はい、黙っとけ、はい、黙ります。で、二十歳まではずっとじゃあ三重で、
あ、そう、
何してたんですか、その二十歳まで、
二十歳まで、学校通ってました。
え、その、大学とかに行ったんですか。
専門学校に大阪まで2年間通っていて、
何を専門されてたんですか。
難しいんですけど、グランドハンドリングっていう、
あ、グランドハンドリングね、
はい
はいはいはいはい、
まさか、
怪しい怪しい怪しいよ、怪しいよ、
詳しいですよ、
怪しい怪しい、
目が怪しい、ラジオの人には分かってない
けど、ちょっと調べてみますね、ちょっと時間もらって、
喋ってもらってる間に、
あの、どんな空港で、あの、飛行場の飛行機で、周りに、あの、なんか荷物積み込んだりとか、飛行機を誘導したりとか、
お
その専門学校、
それを、そうです、の、
すごくね、
専門学校に行って、
俳優関係なくね、全然違うことやってた、
全然違うことやってました。
相手は運ぶ従業員ってこと、
従業員、
なんかこう
荷物を誘導って、
お客さんじゃない、お客さん相手ではない空港のお仕事ってことですよね。
そうなんですよ、
本当
そう
なんです、すごいじゃん、
旅客とかではなくて、その肉体労働、
あの荷物みたいなやつを、ああいうなんかトレーに流すみたいなところまでを、
そうです、そうです、
なんでこっちに送れだ、そういう、あれすごいね、そうそう、
コンテナとかを飛行機に積み込んだりする、
すごいね、でそこからどうしてここにたどり着いたのかっていうのをちょっと気にはなる、
ね、
だいぶ
飛躍しましたね。
で、ちょっとコロナ禍でやっぱり、あの、仕事が激変しまして、
そうなの。
いやいやいや、急に入ってきたでしょ。
荷物が減ったってことですか。
ちなみにグランドなんだっけ、
グランドハンドリング
っていう、ど何の仕事か知ってる、うん、
はい、
全然違うよ。あの人何にも聞いてないですよ。今その話してるんだから。で、きっかけが？
が、はい、コロナ禍で仕事がほとんどなくなっちゃって、
はい、
で、なんかこのまま、なんか、まあ、コロナで自分ももしかかって、うん、なんかこのまま死んでいくの嫌だなと思った時に、うん、なんかやりたいことないかなと思って、で、もともとテレビっ子だったんですよ。
あ、そうなんだ、意外。
ちょっと待って、いくつなの。
あ、今ですか、
うん、言っていいのこれ。
はい、27で、もうすぐ28になります。
あ、そんな、そんななの。あら、
意外と言って
る、本当になんか肌綺麗し、顔も可愛いし、まだなので大学生みたいな顔してるよ。
そうそうそう、21、2ぐらいかなと思って。
全然間違えられます
ね。ね、
はい、意外と言ってるねって言われて。
そう、と思って、あ、それで踏み出したのが何す、コロナだから5年ぐらい前ってこと。
あ、そうですね、その頃に、その映像のをちょっとやってみたいなって思って、で、まあ、ちょっと1年ぐらい空いたんですけど、たまたまネットでそういうなんかやってみませんかみたいなのを広告を見て、ちょっとやってみようと思ってやって、で、初めてやったお芝居がなんか思ったよりも楽しくて。
何の役やったんですか、初芝居は。
は、あの、そのなんか事務所でエチュードみたいな感じで。
エチュード、
うん、作品っていうよりもレッスン中にやるやつです。
即興芝居、
さすが先生、
うん、即興劇みたいなので、なんかラーメン屋の店主と、そのラーメンを食べに来た人の、うん、私のラーメンを食べに来た人の役で、うん、会話をしていったんですけど、うん、なんか人とこうやって即興で重ねていく、
うん、
2人で力を合わせて作っていく、
うんうん、
楽し
い、味を占めたんですね。
難しいじゃないんだ、 楽しいな、
楽しいが勝ったんで、
うん、アドリブでやるってことでしょ。
あ、そうです、そうです、
すごいじゃん。
だからあの楽しい方にちょっと進んでいく癖があるので、
いい癖最高、
素敵
で今まで続けてるって感じですね。
そうです、
素晴らしいですね、
はい、ありがとうございます。
作品の中で親子が
そうゆのちゃんとね、
本当、え、親ですかって監督に言わなかった、私ね。
私読んだ時に親かって思いました。
だって慎吾ちゃんも舞台決まったよって言われて、うん、お舞台やるんだって、だってあんたも出るんだよって言われて、うん、僕がヤクザ役であんた警察、逆じゃないの慎吾ちゃんがヤクザ役なの
226事件の映画だったんですよね。なんかルーキーが間違えて227って言っちゃった、
うん、日にち間違えて
最悪だよ、
シーンって大変なことになった、
1個増えちゃった、
そう、お前あいつなんて言った今みたいな、とんでもない空気になる、
一番
事件終わっちゃったんだよ俺次の日の話しちゃったびっくりしちゃった、
次の日なんか起きてたかもしれないよね
急に忘れる時あるない、舞台で真っ白になる時
裏では何か起きてた可能性が、
怖いよ、だからもう向いてないと思う俺こういうのは。すごいと思うセリフを覚えるって、
そうですね、
僕覚えられなかったもんね。
いや慎吾ちゃん天才で、あの1日で覚えるから、
すごい、直前じゃないと大型だからやる気にならないですよ。
あ、大型なの、知らなかった、
大型、
本当に大型で、血液型の大型、びっくりした今、あの大物の方の
大型、あ、私も行く、
大型、
そう、
あ、大型、大物俳優とかの意味、
そう、私もでも本当に当日そのシーンが始まるギリギリまで台本持ってます。
あ、
私も、うん、
そう、本番ってなってカメラが回らないとその台本を手放すのが怖いの。
慎吾ちゃん前日に急に台本読み出したりとかあるからね、
そう、
急、それで覚えちゃうんだから、
いや、それでできるのがすごいですね、
天才だと思うよ、
うわー、すごい、う
ん、それが慎吾さんですよ、やっぱ
素晴らしい、
素晴らしい、
本当に覚えないから。え、ゆなちゃんどうやって覚えて
る、うん、私は頭、長いセリフとかだったら頭文字を取ってなんか紙に書いてもらってママに、それで
カルタみたいな感じ、
覚えるみたいな、
あって言ったら、うん、あの時僕は
あの感じね、
そう、
そうだね、そんなやり方したの見たことない、そうおしごんちゃん記憶力、暗記の力すごい、当日ギリギリで読んですぐパッて、
すごい、素晴らしい瞬発力ですね、記憶力と、
うん、
あとセリフ間違えてもそれがそうっぽく見えんの、慎吾ちゃんって、うん、
ちゃんと演じてるっていう、
そう、あ、そういうセリフなのかなっていう、うん、うまくできちゃう、
特別なキーワードとかさ、絶対にこれを伝えなきゃいけないワードじゃない限りそれっぽいこと言ってれば、おこだぞっていうのか、怒ってんだぞっていうのかそのくらいの話だすよね、出すよねとか
で、なんかその、なんつうの、俳優って結構イケメン多いじゃん、
はい、
しんこちゃんセリフ言った後にあ、イケメンとかアドリブで言っちゃうからそうするとドカーンってなるんだよ
求められてますね、そうそうそう、
舞台楽しいけどさ、長いし、うん、あんまり正直お金ならないじゃん、
うん、
でも本当好きじゃないとできないと思うよ、う
ん、拘束時間はクソ
長いし、だ意味のない他の人のキャストの時までいるじゃん、なんか、
うんうん、
もう帰っていいのに、帰れない空気あるじゃん、あれ、
うん、
確かに
帰っていいと思うんだよね
自分の出番まで2時間ぐらいかかったり、うん、でちょっと出たらまた次の出番が40分後とか、
そう、そうそう、あと誰かが間違えたりすると連帯責任みたいなのあるじゃん、
うん、
もうあれマジやめた方がいい、
また最初からとかね、
令和だからもう
もうナイス私が、うん、そうね、その声優っていう道を選んだのは、
はい、
覚えられないからなんですよ、
あ、
本番でも、
そうか、俳優と声優の違いは
見られますもんね、
見ながらやっていくからやっちゃいけない、
本番でも録音ってペーってやって演技さえしていれば、一応ここに声優さんって台本を持った状態で進めるので、だからこれがもうお守りみたいな状態になってて、
なるほど、
でドラマだったらカットカットカットでシーン短くして、例えば本当に何行もあってここまでしか言えなかったら、あ、じゃあ一旦ここで止めて続きから撮り直しましょうとかって優しくやってくれるんですけど、それを1カメで回してる状態だから舞台って、
うん、
覚えらんなくて、
え、みんなでも今舞台オファー来るっていうのは、うん、そのオーディションから受けるの？
私は断っちゃいますけど、
あ、
仕事が来るんだ、
時間が長すぎる、
僕1個ね、コロナのちょうど前ぐらいにすごい大きな舞台のオファーが来てたんだけど、
あら、
断っちゃって そしたらね、三島由紀夫の舞台だったの。
うわぁ、もったいない。
三島由紀夫さんが切腹した後に首切り落とす役だった。
役だったので
、僕も切られるっていう。なんか嫌で、ね、すごいギャラ良かったの。
うわ
あの、いっぱい出てくるんだけど、最初から最後までなんかね、ちょっと出なかった。
あの練習とか耐えらんないんだよ、慎吾ちゃん。ぶっちゃけ本、ぶっつけ本番か。
なんかやりますって言っちゃってできなくって、周りの人に迷惑をかけるっていう意識があるから、だったら最初からちょっとお断りして、まるっと3ヶ月とか稽古で何時間も毎日毎日って拘束されると。
しかも俳優座だったかな、あの六本木の、
うん、ああ大きいですね。
すごいね、慎吾ちゃん
って。いや断っちゃったの。なんかね、すごい長文できて全部読まなくていいから削除しちゃった。
一回読みなさい。
この役は楽しんごさんしかいないんですみたいな。なんで首切る役なんだよ。
確かに。社会の首をね、世の中のね、SNS の使い方うまいから。
切ってますね。最近もよく。
なんでもバズるんだよね。
最近ね、YouTuber とかいるじゃない、インスタグラマーの X 何か知ってる？エクサーって言うんだって。
しんごちゃんエクサーじゃない？
エクサーなんですよ。
だって X が収入になってんだよ、しんごちゃんって、うんうん、すごいよね、すごい収益が入るって。
なんでも余裕ですよ、もうシーンで服買いまくってんでね。
おー、シーンかい。
今日着てきたものもシーンだって。
あと、可愛いでしょ、
うん、あ、可愛いです、つなぎ着てきてた。
でも来た瞬間、でかい虫ついてたよ。あれ、トラミジコだと思う、韓国の。
何
やばいじゃないですか。
めっ、やっぱ虫つくんだよ、あれ。
え
ぇー、びっくりした。
怖
っ。今、一回洗った。
あれ、それ僕にもくれませんでした。
あ、それはまた別にやって
る。ああ、よかった。
でも虫は入れといたって。
なんでやろ。なんで意地悪するんすか。
そう、だって今だって楽しんごさんも配信してるけど、
うん、
すごい、もう何でも何でも出てくるの。何の SNS を見ても
しんごちゃん、
まず楽しんごさん出てくる。
もう昨日、そう、いちごちゃんの投稿最近好きで、どんどんどんどん顔出すようになったから好き。おあんまり今まで顔出さなかったから、
そう、なるべく変な顔でも出していこうかなと思って。
素敵だよ。
絶対出した方がいい顔してるよね。
でも正直さ、いちごちゃんさ、あの結構やってんじゃん、まめに配信
はやってます。
家バレしないの？
家はバレたところでみたいな感じ。
マジで？
なんかもう今、家をバレなんて言うんだろう、バレて何かしようっていう人も減ってる気がします。
大丈夫？大丈夫？
あとなんか炎上しないタイプみたいで。
あ
そうなんだ。
すごい言うんですよ。
あ、言っちゃうからね。
私結構言うんですけど。
だ、子供がいることも言ってるんでしょ。
言ってる。
多分だ、隠すことがないんだろうね。
そう、家から出ないので、うん、で外で探してもいませんよって言ってる。
あなるほど。
ちょっとあとお時間が少なくなってまいりましたということで、ちょっとなんか番宣とか告知があれば。
ゆのちゃんお願いします。
全然ゆのちゃんに喋ってなかった。
なんだっけ、
言
って、そう、かわいい、
言っていい番宣全部言おう。
思いついてると全部言ってみたら、
うん、全部言っていいやつ。
すごい、お母さんも、お母さん2人いる。
お母さんがいる。いっぱいお母さんいるから。
千葉テレビキャストウォッチ内で放送されているドラマ霞、ぜひご覧ください。あと私が出演している映画悪魔カフェへようこそフィニッシュの舞台挨拶と上映会が8月16日にあるので、ぜひ来てください。
素晴らしい。
すごい。どこで上映会するの？
忘れ
ました。皆さん、ゆの要チェックでございます。
SNS を要チェックで、
ね、要チェックでございます、皆さん。
ゆのちゃんは忘れても全部可愛いからいいね。
シネマハウス大塚というところで、
はい、よし、それを舞台挨拶大塚にみんな集合ということで、
イエーイ。
あともう一つ、うん、MX2 のきらめき放送局です。
お
ー、はい、テレビは
お母さん3人連れてきたら、ゆのちゃん、はい、すごい面倒見がいいんだけど、皆さん、
はい、
そしてじゃあ、なんかあれば、うん、告知でもな、なんか SNS の名前とかでも。
あー、SNS はちょっとまだやってないんですけど。
やってないの？
これからちょっとやっていこうかなって思ってるので、ちょっと棚へ吐くっていう、あの名前だけちょっと覚えて
る。吐くって珍しくない？
本当の名前なの？
あ、芸名なんですけど。
あー、そうなんだ。
誕生日が8月9日だから、吐くに。高校のあだ名なんですけど。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
めっちゃなんかジブリみたいな名前じゃん。
それ大体言われるんですけど、
ね、珍しいと思って、
うん、
そうなんですよ。で、ハクだけ覚えていただけると。
確かに、でも覚えやすいかも。
はい、ありがとうございます。
そして
はい、慎吾さんにはキョンキョンってたまに言われてます、
はい、今日もキョンキョンっぽいですよ。
ありがとうございます。ちょっと慎吾さんのモノマネしてみました。
はい、
はい、私は、
はい、ドラマしずくかすみご覧ください。よろしくお願いします。
早
っ。はい、私もみんなと一緒なので、みんなが言ってくれた通り、はい、ドラマ、映画、舞台挨拶などなどございますので、みんなの SNS のチェックよろしくお願いします。
はい、じゃあしんごさん締めよう。
はい、それではしんごに言っても
しょうがないけど。
ありがとうございました。
クッキー担当、愉快な仲間たち、
皆さんどうもこんにちは。たまにためになるラジオ、浅野ひろきです。そして
皆さんどうもこんにちは、たまにためになるラジオ、今ゆうちろうです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで今井さん。
はい、何ですか浅野さん。
7月になっちゃいましたよ。
なりましたね、
とうとう。7月ですよ、とうとう、とうとう7月ですよ。もう2026年が半分以上終わりましたね。
りましたね。
ここで改めてなんですけど、今井さんの今年の最初の方、なんか多分何でしたっけ、抱負みたいなの聞いたと思うんですけど。
ああ、
今井さんの抱負何でしたっけ。
何だったっけ、もう自分でも覚えてないですよね。
何でしたっけ今井さんの抱負。そう、あの抱負をね、ちょっとね、まあ何でしょう、こうね、あのよくあの社会人とかですと中間面談っていうのがあるんですよ。
ああ、
そうですよ。あの、まあ、どこの会社もそうかちょっと分かんないですけど、私が働いてる会社は、起動始めに、まあ、所属部署の上長と面談をして、
うん、
何個か目標を立てて、で、これを、まあ、できるだけ数値化して目標を立てて達成していこうねっていう目標をまず立てるんですよ。
うん、
で、中間面談というか、まあ、大体半年ぐらい経ったぐらいですかね、ぐらいにまた面談して、これ今何パーセントぐらいかなっていうのをチェックするっていうのがございまして。
おお。
なんで、まあ、今井さんちょっとじゃあ私と中間面談しますか。どうすか、はい、どうすかっていうか、そもそも目標なんだったっけって話なんですけど、
覚えてはいないけど、大体なんか去年から今年にかけてやろうとしてることっていうのが一貫してあるので、多分それをやるっていうことを抱負にしてたような気がするんですよ。
ああ、
やっぱり。
なるほど。
はい、
で今一貫してやれてる。一貫してやれてるってちょっとあれですけど。
そうですね、あの、
どうすかね、
一応の一つは、
うん、
まだね、完全にやれてないから終了ってわけじゃないんですけど、一応進んでるものは一個ちゃんとあって、でね、一個ね、あのスキルアップのことをなんか一個目標にしてたんですけど、それがちょうどあの来月その試験が8月にあるので、はい、まあ、その結果次第かなっていう。
もしそれがでもあれですよね、あの、まあ結果が返ってくるってことで、その結果がもうもし良ければだいぶ、
ね、そうですね、
目標に向かっては
、はい、
おお、いいじゃないですか。で、かくいう私の方なんですけど、
はい、
私多分あの去年からの目標だった日本語教師への転職みたいな感じの、まあ、新しい挑戦への、はいはいはい、をしていくみたいな感じの目標を立てていた気がするんですけど、
はいはいはい、
まあ、それについては一応あの5、4月にカリキュラムは終えて、
はい、
で、登録自体もあのいろいろ手続きしまして、5月に登録日本語教員としての登録も終わったというところで、うん、なので、日本語教員になるという目標のひとまずの何でしょう、こう免許を持ったって言い方ちょっとあれなんですけど、とりあえず 資格は得ましたよって感じですかね。だから 50% で、あとの 50% は、転職ですね。転職というとあれですけど、就活、まあま
あ、はい、まあ、自分もそう、ね、一応それ悩むことではあるんで、
やっぱ、そういう感じですよね。そうだから、そうですね、私も多分今井さんと同じ感じかもしれないです。
ああ、なるほど。
そうそうそう、途中までの過程まではやってますよってところで、で、あとのまあ、どうでしょう、こう山をどう登っていくかみたいな。
あ、なるほどなるほど。
そうなんですよ。で、まあね、一応私がですね、まあ、夏頃、まあ、本当だからもうこれからですね、これからもう就活転職を目安というか目標に、
はいはいはい、
動いていこうかなっていうところになっておりまして、
うん、
これからですね、いろんな、まあ、日本語学校さんですとか、そういったところを、まあ、見学しながら、面談しながら、で、日本語学校の、就活って、まあ、当然、普通の就活の中に履歴書書いて面談っていうのがあるんですけど、
はい、
それプラス、実際に授業をやる模擬授業っていうものがございまして
、あるんだ。
あるんです。そう、それを見て合否を決めるというか、
あ、なるほど、
ね、合否も決めるし、まあ待遇って言い方あれなんですけど、日本語教員って非常勤講師と常勤講師というものがございまして、
はいはいはい、
すんごく乱暴に言っちゃうと、アルバイトの正社員って感じなんですよ。常勤が正社員、非常勤がアルバイトみたいな感じで、そう。で、模擬授業の結果も踏まえて、常勤か非常勤かってところに決まっていくので。
ああ、そう
なんですね。そうなんですけど、そうなんですよ。だから、ただ私は、もう、できるだけ、常勤でやっていきたいなという気持ちが。
まあ、そうですよね。
うん、そうなんですよ。だから、
安定するかなとは。
そうなんですよ。もう今までね、ちょっと一応安定したね、こう収入を得させていただいている職業についておりましたので、
はいはいはい、
そこからですね、まあ、ローンじゃないんですけど、そういったものとかもちょっと今払っておりますので
現実的なものが来たな。
なので現実的なところを考えていくと、常勤じゃないとちょっとひょっとしたらあれタイミーしていかないといけなくなっちゃうかもしれないっていう感じなんで。
なるほどなるほど。
そうなんですよ。そうなんですよ。
それは確かにな。だから、
そうなんですよ。実はタイミー昔っていうか前にちょっとやったことがあって、
なるほど、
あれ自体まだ入ってるんですよ。
はいはいはい。
そしたらまたタイミーすることになってしまうかもしれないって感じなんで、できればね、まあ出生社員じゃないですけど、常勤として雇ってもらえるようにこれから頑張っていけたらなっていうところなんで、まあ、お互いにここまでじゃあ、あれですね、7月の段階では、まあ、50% くらい、まあ、
そうですね、半分いったかなくらい、
半分くらいまでいったかなくらいということで、あと半分で、ね、2026年頑張っていきましょうか、今井さん、
はい、お互いに、
お互いに、
ね、頑張っていきましょう。
はい、いやー、なんかね、夏から頑張っていくってちょっとしんどいよね。
ただでさえ夏バテしそうなのにっていう、
ね、なんで夏バテにも気をつけてね、皆さんも一緒に頑張っていきましょう。
はい
はい、ということで今週も
ありがとうございました。
ました、
くらいに重たいまぶたをこじ開け、朝食もスルーしてあまりの靴を履いて出かける。バス停まで7分イヤホンから流れる歌、口ずさみあくび噛みつぶし、体のスイッチ入れる。窓際のこの席から るいつもの視界この中で渦漏れて生きてくの